リンカーク、スラッシュ、ジョントはい、始まりました。インカクスラッシュジョンドー。このラジオは、お肉とそれ油断員インカク、またの名前を、ニールザタッカージョンドーが、お送りする、深夜のカーニバルです。はい。本日185日目。昨日が、イワシって言ったから185ですね、今日は。ですね。はい。185日目でございます。今日は水曜日なので、2号オリジナル曲集を聴きながら20分間ラジオをお送りしてまいります。はい。コメントを読んでいきましょう。はい。もこさん、コメントありがとうございます。はい。ちょっとね、ページが重いんで出ました。はい。インカクさん、こんばんは。はい、こんばんは。小道具の作業工程楽しかったです。木工用ボンドって透明になるから楽しいですよね。木工ボンドを少量出して色鉛筆で色をつけて乾かすのが好きです。それの使い道はないんですが、ボンドもったいないですね。ボンドに色がついていくのが綺麗で楽しくて、寒さが厳しくなってきているので、風などお体に気をつけてくださいね。それではまた。というわけでコメントいただきまして、コメントありがとうございます。ね。本当に寒いですよ。もう最近はね、本当に。今日もね、帰ってきたら部屋が14度で、ね、エアコン今つけてますけど、ね、本当にね、何度か言ってますけどもね、僕の部屋がね、三面窓なんですよ。ね、普通ね、窓って2面じゃないですか。多くても。三面窓ってそうそうないですよ。ねえ。だからね、本当に、もうね、夏は暑くて、冬は寒いよ、地で言ってる部屋でございますけどもね。ねえ、そんな感じですけどもね。ね、木工ボンド。ねえ、本当に僕もね、子供の頃、木工ボンドでいろいろ遊んだ経験があって、ねえ、机にね、こう、ペンで、マジックでこうなんか落書きをして、その上に木工ボンドを薄く塗ったんですよ。で、その後その乾いた木工ボンドを剥がすと、その絵が木工ボンドについてきて、だからなんか、透明のシートに、なんか、文字がついたみたいな、そういう形になって、で、まぁ、ちょっと面白かったんで、それでいろいろ遊んでて、そこに、さらに上から木工ボンドを薄く塗って、乾かして、薄く塗って乾かしてって繰り返していくと、どんどんこう、分厚くなっていくんですね。で、それを裏から、つまりその、ペンで書いた落書きが一番下の層にあって、その上に木工ボンドの層が重なっていってるんですけども、それをひっくり返して、そのペンで書いた層からまた木工ボンドをこう塗っていく。ですると、最終的に、木工ボンドの塊の中に、その絵があるっていう、ちょっとしたアートみたいな感じになって、ね、ね、なんかありますよね、なんか。ガラスの塊に、なんか、電気をパッて通して、その、電気の稲妻がガラスの中に刻まれるっていう、なんか、アートみたいなやつを昔見たことがあるんですけども、テレビで。それみたいな、ブロックの中に絵があるっていう。だから乾かすのをちゃんと乾かしたり、ホコリとか覗いたりとか、なんか精度を上げてったら、なんか、そういう透明ななんか、なるんじゃないかなと思って、いい感じのやつに。ね、割り箸アートとか、なんか、噛み終わったガムでアートみたいな、あるじゃないですか、そういうの。現代美術みたいなね。そういうので木工ボンドってなんかあるんじゃないかな、みたいな。いけるんじゃないかな、みたいな。風にね。なんか、思ったりもしましたけど。だからね、結局ね、そういう、子供の時の経験がね、今に役立ってるわけで、やっぱりね、大事ですよ、いろいろ。いろいろなことに興味持ってね、いろいろ、 まあ子供の遊びですからね、当時は全然意味のないことですけども、ふとした瞬間にパッと、なぜか、なんかこう、使えるタイミングが来るかもしれないんでね。だからね、本当に、テレビゲームだけじゃなくてね、子供には、その他にはいろいろ遊んでもらいたいもんですけども、ね。子供の頃にね、ドラえもんの掛け算割り算みたいな本がうちにあって、それは本当にだから幼稚園ではないか、幼稚園から読んでたかな、小学校からか。普通にドラえもんの漫画として、その、ドラえもんの掛け算割り算を読んでて、で、まあ、掛け算低くとか、あって、最終的にまあ、二桁かける一桁の掛け算とか、筆算とかそういうところまで行くんですけども、まあ、当然まあ、当時は、言ってることはわかんないんですよ。ただ普通にまあ、ドラえもんとして読んでるんですけども、なんか、ある瞬間に、だから、学校の勉強がそこまで追いついて、習うじゃないですか。繰り上がりとか、一桁上がるとか、その瞬間に、張って、あれってこれやったんやっていう気づく、発見ですよね。この発見ってね、僕は大事だと思うんですよ。だから、まあ別になんか、今の教育がどうこうみたいな話になっちゃいますけども、つまり数式を覚えるみたいな。だから僕ね、理科が結構好きだったんですけども、理科とか数学が好きだったんですけどもね、サイン、コサイン、タンジェントあたりからあんまり好きでもなくなってきて、結局まあサイン、コサイン、タンジェントが何者なのかっていうこと、まあそれまあ、冒頭にちょっと触れるんですけども、その単元の。結局サイン、コサイン、タンジェントを使った式を暗記するところに入っちゃうじゃないですか。最終的に。なんであんまり好きじゃなくなって、その辺で。でもだから最初になんかそれに対してなんだろうっていう疑問を持って、それが解決されるっていうのは、だからなんか、アハ体験みたいな感じなんですかね、これは。その瞬間にこう、ガッて入るんですよ、頭の中に。もうこれもね、結構印象深いんですけども、CH3COOH ね。酢酸かな？だから、まず、こう、科学の授業をね、順番にやっていくと、まあ酢酸っていうものがあって、酢酸っていうのは CH3COOH で、で、この CH3 の部分が何を表していて、COOH の部分が何を表していて、みたいなことを習うんですけども、だからその時に CH3COOH やったら、だからね、C2H2、なんだ？まあ、とにかくなんで C と O と H をちょっとばらしてるんだろうと思って。足しちゃえばいいじゃんっていう。だから数学でな、まあ、なんか、2A みたいになるじゃないですか。2AB、3C みたいなね。だからなんで炭素と水素と酸素をわざわざばらしてるんだみたいな。もうギュッてしちゃえばいいじゃんみたいなのをずっと、なんやねんこれって。化学式なんやねんってずっと思ってたんですけども、その後に、なんて言うんですか？モデル図みたいな。だから記号でずっと習っていたのを、その後に、モデルで習うんですよ。だから C には手が4本あって、で、H には手が1本あるから、C の周りに H が3つあって、で、O は手が2本あるから、C と1本の手で繋がって、もう1本の手で、なんか、もう1個 O を繋いで、H が2個繋がって、みたいな。だから、CH3COH としか言いようのないものが出てくるんですよ。教科書の中にポンって。でも、それ見た瞬間に、あーって。これは CH3COH やわってなって、そっからね、もう結構、 科学が結構好きでしたけどもね、そっからしばらくは。だからね、本当に気づくというか、最初からそれが何者かもわからずに覚えるとやっぱり暗記になっちゃうんで、僕は結構社会とか本当に暗記するだけやったんで、テスト前に頑張って単語だけ暗記するだけやったんで、全然ね、好きでも何でもなかったんですけども、多分あれも多分意味というか歴史上のつながりみたいなところが見えてれば、多分それを覚える作業っていうのもね、面白くなったと思うんですけども、僕はその辺が見えなかったんで、本当に教科書に載ってる単語を丸暗記するだけの科目だなって思ったんで、ね、あんまり好きじゃなかったんですけども、だから本当に気づくってね、いいですよ、本当に。気づくっていうのは、これ何やろうってずっと思ってて、それが、ある瞬間、こう、パッて分かったら、今までの疑問が全部こう、あ、あれがあで、あれがあで、それがそうか、みたいな、溜まった分が一気にブワーって流れ込んでくるんで、もうなんかね、なんだろうな、勉強する快感みたいなものをね、感じたのは、あの瞬間だけでしたね、僕は。まあ、そういった感じのことを言いつつも、ジョン・ドゥでございますけどもね。まあね、ジョン・ドゥつってもね、話すことは変わりませんけどもね、今も、小道具を作ってる最中です。ね、この間はね、ちょっとあまりにも、作業に集中しすぎて、ちょっとラジオが、おろそかになりすぎてたんで、ポルチオさんまでもがおろそかになってたんでね、これはいかんということで、あんまり、今は、作業はしてないですけどもね、今ね、ちょっと最難関というか、一番ね、難点の、フォーゼドライバーに、今、着手してるんですけども、まあね、ご存知の方はね、まあ、パッてわかると思うんですけども、もしね、ご存知ない方がいたらね、フォーゼを、見てもらいたい。まあ、画像でも何でもいいんですけどもね、フォーゼをね、のベルトをね、パッて見てもらって、これを、板でどうやって作るんだろうってなりません？このフォーゼドライバーです、ベルトの前は。フォーゼドライバーで見てもらったらわかるんで、この僕の、今の気持ちが伝わるんでね、これ、どうやんねん、みたいな。ね、だからね、悩んでんですよ、今。これ、どうやんねんって。ねえ、ねえ、しかもね、今日ね、結構まあ、台本が半分ぐらい、40% ぐらいかな、できてたんで、それを持ってって稽古したんですけども、結構激しく動くなと思って。で、まあね、一応、多少は動いても大丈夫なように作ってはいるんですけどもね、あんまりね、さすがに、バキッとか行くとね、まあね、3回公演あるんで、まあ困りますし、まあ僕も悲しいですし、だから、ちょっとね、頑丈に、まあ発泡スチロールだけじゃなくてね、カラーボードだけじゃなくて、プラスチックの相手も買ってるんで、そっちでまあ、裏面補強して、みたいな感じにしますけどもね。ライダーのベルトもね、だから、ライダーのベルトってまあ、今回出るのはダブル以降の平成ライダーですけども、まあその、ダブルやったらまあメモリ。でまあ、オーゼやったらメダル。で、フォーゼやったらスイッチね。だからその、何か小物を楽器に集めさせるっていう、そういう商売の仕方をずっとしてるんですけども、フォーゼの、だからその、ベルトのね、言ってみればその、おもちゃ的なテクノロジーというか、おもちゃの仕組みとして、ダブルド、カメラでダブルのね、ダブルドライバーが何がすごいかって、音声とか、そういうプロ、その、技術の部分は全部メモリの部分に集約されてるんで、だから、ベルトはね、本当にメモリのスイッチ押し機でしかないんで、それが逆になんかね、その、メモリ単体のネームバリュー、ネームバリューじゃない、単体のバリュー、価値を結構高めていたんで、それは、 それはね、良かったんですけども、メダルになると、メダル単品では本当にただのメダルで、で、まあ、ベルトについてるスキャナーを通すことで、まあ、ベルトから音が鳴るんで、まあ、単体であんまり集めがいがなかったなっていうのが。で、で、まあ、フォーゼもね、まあ、スイッチ、まあ、多少は遊びますけども、単体でもね。で、まあ、結局、音が鳴るのはベルトを買わないとダメですから。ね、で、今のウィザードですけども、ベルトからその、ベルトのおもちゃ的な仕組みっていうのは、ベルトのデザインと密接に、やっぱり関わってくるわけで、だからその、フォーゼ、あ、違う、ウィザードのベルトって、なんだろう、もう結構おもちゃの技術が進んで、もはやデザインはどうとでもなる時代に来てるんだなっていうのは、なんか僕は思って、つまりその、どういうことかっていうと、なんていうかね、だからフォーゼのベルトってね、本当にその、4種類のスイッチを入れて、変身してみたいな、その、おもちゃの仕組みを最優先しすぎてる感じが。だからその、この穴にスイッチを入れて、で、ここの4つの、あれを押すと変身音が鳴って、ベルトをこう、レバーをこうやると変身音が鳴って、みたいな、その、おもちゃしすぎてるんですけども、ウィザードのベルトは、なんか、手だけで、で、その、真ん中の手の、これが、まあ、半透明というか、裏からライト当てたら、透けるようになってて、で、裏に LED があって、で、その、指輪を、ある程度の距離まで近づけると、まあ、その、認識するっていう形になってるんで、なんだろう、デザインもその、おもちゃの仕組みのためのデザインじゃなくて、デザインはどうとでもなる、なんだろうな、その、だから、なんて言ったらいいんだろう。だからその、機能性っていうのかな、その、だから、本当にデザインはどうとでもなるっていう段階まで、技術が進んできてるんだなっていう。だから仮面ライダー、電王ね。電王のベルトは、4種類のライダーに変身できるっていうベルトなんですけども、あれは、だからその、あれはまあ、ウィザードに似た感じで、ベルトのバックルに、グッズを近づけると、音が鳴るっていう仕組みなんですけども、あれはウィザードの指輪は、指輪に IC チップが入ってて、IC チップを、非接触で認識するっていうシステムなんですけども、電王の頃はね、まあ、だって、5年ぐらい前ですから、その、近づけるグッズに磁石が入ってて、磁石を近づけると磁石が反応するっていう。だから、反応自体は1種類しかなくて、4種類の変身を仕分けるのは、一回、横にボタンが4つついてて、赤いボタンを押して、これを近づけたらこれが鳴るみたいな、だから本当だったらね、その、電王でも、その、近づけるパスの種類によって変身できるみたいなのがね、一番あれなんですけども、だから、いちいちボタンをポチって押さないといけないっていう。で、しかも、ベルトですから、ベルトの、ね、バックのところについてるボタンって、ベルトしてる人間からはね、あんまり押しづらいんですね。だから、その、あんまり、まあ、作中でもね、そんなに、その、変身する様子がね、あんまりかっこいいもんじゃなかったんですけども、ね、やっぱりその、おもちゃのベルトと、その、作品中の仮面ライダーのベルトの、あれを近づけるっていうのがやっぱり大事なことで、クーガ・アギトは、割と露骨にスイッチをしてるんですよ、変身ポーズの中で。まあ、その、わかんないようにしてるんですけどもね。で、龍騎になると、仮面ライダー龍騎ね、龍騎に出てくる、ライダーが13人出るんですけども、13人ライダーがそれぞれ変身ポーズを取りながら、まあ、ベルトに一定の操作をするんですけども、それは再現できないんですよ、子供は。だからその、作中でも、変身ポーズを取った後に、ベルトに、デッカーズデッキをセットするっていう、動きは、 カット分けてるんで、だから、下を見ずに、ベルトにそれをセットするなんてできないんですよ。ね、作中で、撮影中でも主役の役者が最終回で、なんか、初めて一回だけ成功して大歓声上がったみたいな風になってて、ね、ただ黒田アーサーが出た時は、前から見てて、普通になんか自分で変身ポーズ考えてきてて、もう、100発100中やったっていう話を聞いたんですけども、あれは多分その、自分が、だから黒田アーサー自身が、自分が変身するんだったら、こうするっていうのを考えてて、だから、だから、他のライダーは、そもそもカットを割ることを前提に、変身ポーズが決まってるんで、だから、わざわざその、ベルトがうまいこと入るように、初めから入るつもりがないんですけども、黒田アーサーさんの考えてきたやつはもう、結構もう、入れるのを前提にやってるんで、だから、見てもね、よくわかるんですよ。黒田アーサーの変身ポーズ見てると、あ、もうこれはもう、入るな、みたいな。横からスッてちゃんと入ってるんで。で、その後の、ね、半田健人の、ファイズもね、なかなか、やっぱりその、正面見ながら、それすんのはね、子供には不可能みたいな感じになってて、そういうのはあんまりね、良くないと思うんで、だからといって、だから、フォーゼみたいに、あんまりおもちゃおもちゃしすぎるのも、それはそれでなんか、あれだなってのがあったんで、やっぱりその、おもちゃの、バンダイさんの技術そのものがどんどん上がってるんで、で、しかもその、そういうのを、安い値段で、提供できるようになってるんで、ベルトのデザインとね、その変身のあれが、なんか、だからその、あんまりおもちゃおもちゃ感が出なくなって、それがいい感じに作用してるんじゃないかなっていうふうに、ふと思いますけどもね。はい。じゃあね、今日のインカクスラッシュジョンド、本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイなら。